お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌164番1節3節4節。
国と力と栄えとは限りなく汝のものだからではない。アーメン。
ふと信条を告白いたします。我らは各神事世々の生徒とともに人信条を告白す。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により受け入れ、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に生かれ、三日目に死人の血をよみがえられ、天に昇り、全能の父なる神を右に出したまえ、端っこより生き返って、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪を許し、体のよりまい、とこしえの命を信ず。
アーメン。お座りください。聖書に記されました神の御言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙7章25節より8章6節まで、新約聖書409ページです。ヘブライ人への手紙7章25節以下。それでまたこの方は常に生きていて、人々の民に取りなししておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。このように聖であり、罪なく汚れなく、罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ私たちにとって必要な方なのです。この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。律法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、律法の後になされた誓いの御言葉は、永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司としたのです。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、または真の幕屋で仕えておられるということです。すべて大祭司は供え物と生贄等を捧げるために任命されています。それでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりません。もし地上におられるのだとすれば、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいる以上、この方は決して祭司ではありえなかったでしょう。この祭司たちは天にあるものの写しであり、賭けであるものに仕えており、そのことはモーセが幕屋を建てようとしたときにお告げを受けた通りです。神は、見よ、山で示された型通りにすべてのものを作れと言われたのです。しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定された、さらに勝った契約の仲介者になられたからです。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、冷たい雨の朝であります。しかしこの雨のようにあなたの恵みは豊かに私たちに注がれ、渇きを癒し、そして力を与えてくださいますように。洛北教会もなんとかこの集合礼拝を再開をし、来たる22日にはできることならば運動会をも行いたいと考えております。青年会もまた修養会を計画をしております。神をどうぞその一つ一つ願わくばあなたが守ってくださって、本当に豊かな感謝と喜びの時を私たちが過ごすことができますように、守り導いてください。過去から現在に至るまで、そしてこれからも変わることなく、この洛北教会があなたへの信仰によって歩み、その恵みの時を刻んでいくことができるように、この教会に関わるすべてのものを神様どうぞあなたがお守りください。教会の中の辞めるもの、痛みや苦しみを覚えている人々を覚えて祈ります。どうぞあなたがその癒しの御手を持ってその一人一人に望んでくださるように、そしてご復活の主の命の中を、その永遠の命との出会いの中を、その人生を歩み抜いていくことができるように守り支えてください。聖書の中に称えられている本当に豊かな恵みを、この朝もまたみんなでしっかりと受け止めることができるように、最後までこの礼拝を守り導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今皆さんと共にヘブライ人への手紙を読んでおります。先週からいよいよその核心に触れたお話を始めさせていただこうとしているわけですけれども、なぜヘブライ書は書かれたのか、なぜ書かれなければならなかったのか、そしてヘブライ書にはなぜイエス様を大祭司であるという表現、そういう呼び方で呼ぶ、そのような呼び方がどうして出てくるのか、いろいろな言い方をしましたけど、要するにこのヘブライ書の意味って何なのかっていう、そういう問いであります。これは実は答えは私の理解でははっきりとしている、明確である、それは一言で言うことができると私は考えております。じゃあ一言で言ってください。それ一言で言うともうそれで終わってしまうので、もうちょっと語らせていただきたいなというふうに思います。ヘブライ書がイエスを大祭司であるという、でこれは先週も学びましたように、変な言い方ですけどカテゴリーエラーなんですよね。つまり大祭司っていうのは、先週も申しましたごとくレビ人の系列である。 ところがイエス様はダビデの子孫だっていうんですから、それはユダ族の系列だ。ユダ族の人間が祭司職を務めることはあるわけがない、そういう大前提がまあそこにはあったわけです。しかしそれでもイエス・キリストは大祭司だとなぜ言うかですね。そこには一つの理由があって、それは何かというと、メシアという概念の大転換が行われたからであります。それは一体どういうことか。弟子たちがメシアとしてのイエス、イエスこそメシアである、メシア、ね、そしてキリスト、これはダビデの子孫から出るという、これはもうはっきりと彼らが理解していたことです。だからそれはもう何の問題もない。ではそのメシアというのは、どういうものとして、この彼らの中に、イメージが持たれていたかというと、まあ、それ時代によってもいろいろ違うし非常に複雑な部分もあるんですけども、もう完全に単純化して申しますならば、弟子たち当時少なくとも、まあ、当時のユダヤ人たちが持っていたメシア感、メシア像、それは天から下ってきてですね、そしてこの地の上をさばいていかれることに、イスラエルを圧迫してきて支配してきたあの憎きローマも軍隊も帝国も含めてさばいてやっつけてくださる、そしてイスラエルの中の悪も一掃してくださる、そういう裁き主としてのメシアです。裁き手としてのメシア、そこに神の栄光が表されてくる。だから弟子たちはイエス様に、イエス様あなたが栄光の座にお付きになるとき、ね、メシアの本性を表されるときっていう意味です。あなたが栄光の座にお付きになるとき、私たちをあなたの右にあなたの左にって言ったんです。右大臣左大臣にしてくださいっていう趣旨ですよね。それがまさに弟子たちのメシア理解だったし、そしてイエスへの理解であったわけです。だから彼らは、エルサレムまでイエスの後を付き従ってやってきたわけです。でだから彼らはその道中も誰が一番偉いかなんていう席次争いを弟子たちの中で繰り広げていくわけです。頭の中は完全に栄光のメシア、裁き主としてのメシア、これが彼らのいわゆるメシア感であった。それは間違っていたかというとそんなことはなくて、それはある意味正しかったと言っていい。ところがイエス様がお示しになった本性とは何だったかっていうと、十字架に捕らえられて、十字架におかかりになって、その上で絶命していかれる。しかも我が神我が神何ぞ我を見捨てたまえしっていう叫びを残して木の上で息を引き取られた。それは弟子たちが考えた栄光のメシア、裁き主のメシアとは全く違う姿だったわけです。幾度もご説明しましたように、旧約聖書に木にかけて殺される者は神に呪われたものだっていう、そういう理解が出てまいります、律法の中にね。でしかもその木と言ったって、ローマが罪人を処刑するために建てる木、その最も呪われた汚らわしい木でしょ。そこにつけられて、そして殺されていく。イエスにおけるメシアとは何であったか。それは自分の命を捨てるメシアであり、殺されていくメシアであり、しかしその命をもって人々の罪をあがなうメシアであった。つまり裁き手としてのメシアではなくて、 贖い主としてのメシアであったわけです。これが父なる神が子なるキリストの生涯を通して私たちにお与えになったメシアであった。それが先ほど申し上げたメシア観の転換ということです。しかしそのことは弟子たちには分かりません。もうびっくり仰天して、あ、本当にこんなはずじゃなかった、もっと言えば、この人についてくるんじゃなかった。で、彼らは一目散に蜘蛛の子を散らすように逃げ去って、そしてガリラヤにまで帰って元の生活に戻っていたわけです。ただ単に戻っていたというだけではなくて、ガリラヤまで逃げ帰って日常の生活の中に後うる限り埋没しようと考えていたわけでしょう。いや、あのイエスという人ついていったけど、あの一連の旅はもう悪夢だったのだと、一刻も早く忘れたい、そしてそんなことしたこともないというような顔をして日常の中に埋没しようとしていた、そう言っていいと思いますね。しかしながら、その弟子たちにご復活のイエスが現れて彼らに近づき語りかけられたと聖書は私たちに語るんです。その一連のプロセスを見ますと、イエス様が死んだ後に記憶の中のイエスがよみがえってきて、そして誰にも何も言われないのにそのイエスを述べ伝え始めたっていうようなことはおおよそ考えることができないと思う。そうではなしに故郷に逃げ帰って日常性の中にひたすら潜り込んで隠れるように生活をしていた。その彼らにご復活の主がお近づきになって語りかけられたんです。それは聖書に書いてある通り。それでその時に彼らはイエス様だって分かってびっくり仰天するわけですよね。本当に驚くわけです。しかしそこでご復活の主と再び出会うことができたことを彼らは心から喜んでいく。そこに彼らの復活があるということは何度もお話をしてまいりました。そのイエス様の復活、そこからあの十字架を見たときに初めて彼らにはその意味が見えてきたのであります。ああ、我々が主体求め願い求めていたのは裁き主としてのメシア、栄光のメシア、ところがイエス様が父なる神が私たちに与えてくださったのは贖い主としてのメシアであった。ご自分自身を贖いの供え物として捧げて、そして私たちの罪を贖ってくださって神様との和解を成し遂げさせてくださったそのメシアであった。弟子たちはそれを理解をしていくわけです。ヘブライ書の筆者はまさにそのことをここで語っているわけです。贖い主としてのメシア、自分の命を犠牲として差し出されるメシア、それこそは大祭司の路線だったわけです。だからイエスをメシアと信じるときに、しかし裁き手としてのメシアではなしに贖い主としてのメシア、イエス、それをヘブライ書は大祭司だとここでいわば呼んでいるわけであります。大祭司としてのイエス。だからヘブライ書は転換されたメシア感、すべてのユダヤ人がこの当時メシアといえば裁き主としてのメシア、栄光のメシアを考えていた。 しかしそうではなしに、贖い主としてのメシアが私たちに父なる神から与えられたのだと。それはもうメシア感の大転換であります。そのことをヘブライ書の筆者はここで一生懸命私たちにというか当時のヘブライ人たちに語るわけです。神が与えてくださった誠のメシアとはそういうメシアだったんだ。しかし逆に言えばそのようなメシアであるからこそ私たちの罪をあがなってくださることがおできになるのである。この方は常に生きていて人々のために取りなしをなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。このように聖であり罪なく汚れなく罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ私たちにとって必要な方なのです。ここにイエスを大祭司と呼ぶその理由があるのであります。これまでの人としての祭司制度はここで完全に終止符が打たれたんです。律法もです。律法と祭司とに、とが、廃絶されて、まことのただお一人の大祭司なるイエス・キリストが私たちのために贖いをなし、そして私たちと神様との間をつないでくださる中保者となってくださった。それがヘブライ書が私たちに語るところなのであります。8章の5節にこうあります。この祭司たちは天にあるものの写しであり影であるものに仕えており、そのことはモーセが幕屋を建てようとしたときにお告げを受けた通りである。写しであり影である、つまり実体がないっていうことです。でこれは実は私たちの人生にも当てはめられるべき言葉であって、私たちが自分の人生を何かの写しであり影であるものを真の目的目標であるとして生きるときに、私たちの人生そのものが実体がなくなってしまう、空っぽになっていくわけです。しかしその実体本質それそのものであるイエス様を信じて生きるときに、私たちの人生に初めてその本当の実体というものが与えられていく。だから虚しい影のようなそういう人生ではなくて、本当にそこに命そのものが蓄えられている、注がれている中身のある人生、それを私たちは贖い手であるメシアとしてのイエス様、そのお方を信じ生きるときに、私たちの人生にはその命が豊かに豊かに注がれてくるのであります。その恵みをみんなで喜んで受け止めつつ生きる群れでありたい、そのように願うのであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、大祭司イエス、それは私たちのために命を差し出してくださるメシアとしてのイエス様である。どうぞこのヘブライ書の中心的なメッセージをしっかりと受け止めて、真実の命そのものでいましたもうイエスを信じ、自分自身の人生の中にその命を豊かに蓄えつつ生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りをいたします。天の父なる神様、復活の主の恵みに預かりながら新しい年度を過ごしております。集合礼拝、教会、学校等 の再開、また新しい命の誕生は本当に喜びであり感謝いたします。まだまだコロナ禍の不安はありますが、私たちが願っております行事の一つでも多くが開催できますようあなたのお守りを願います。この聖日も岡本牧師を通してヘブライ書の解き明かしをいただきました。著者はメシア間の転換を語ります。レビ系の祭司にも勝っている真の大祭司主イエスキリスト、私たちの罪の贖いのためにご自身を捧げてくださった主、私たちの死ぬべき死を死んでくださった主に改めて感謝いたします。この一年も主の恵みに応えた歩みとなりますようあなたの変わらぬ支えをお願いいたします。ウクライナをはじめ世界各地で抑圧されている方々の上に平和が訪れますように、私たちの群れの中の苦しんでおられる方がおられましたら、その上にも主の慰めがありますように、特に奥本牧師のご健康の上に主の特別の癒しがありますように、ここに感謝と献金の印として献金を捧げます。清めて主の御用のためにお持ちください。一言の祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会、青年会の5分間集会が礼拝直後に持たれます。また定例役員会が持たれます。まん延防止措置の解除を受け、現在集合礼拝を再開しています。教会学校も朝10時より礼拝のみ、朝の聖書研究会、夜の祈祷会、説教黙想お読み会は通常通り行われております。ただ今週の集会、4日水曜日は祝日でありますので、聖書研究祈祷会は休会となります。7日土曜日14時より説教黙想お読み会が開催されます。礼拝に向けての備えの時として持たれております。今週水曜日集会が休会ですので、一度こちらも覗いていただければ幸いに思います。個人消息その他は各自ご覧ください。それではご起立いただきまして、唱詠の541番を歌います。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
どうぞご着席ください。主法の個人消息のところでありますけれども、松永幸那さんのところに、双子の赤ちゃんがお生まれになりましたけれども、愛香さん、彩香さんと命名をされました。それから宮林千恵さんのところ、24日に男の子が出産され、聖と命名されました。いずれも皆さんおめでとうございます。以上ご報告します。他に何か報告事項があればよろしいでしょうか、はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。